ライフイズ知幸の幸せ漢方。さて、知幸の幸せ漢方は知幸堂薬局赤座知幸先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、もう寒かったり暑かったり不安定な気候ですね。
本当ですね、うん、台風も来たりして、うん、気圧が下がるだけで自律神経が乱れるようになりますので、うん、きっとめまいや頭痛、そういったことでね、悩まれてる方多いんじゃないかなと思います。もうすぐ27号も
来てます ね、28号も来てるとかで、
そうですか。
ねえ、はい、でもその気圧の関係でめまいとか頭痛っていうのはどういうことでしょうか。
はい、自律神経失調症と言われる病気の方の統計を取ってみると、うん、気圧の高い低いで病気の発生率が違うということが分かっているんです。秋みたいに結構天候が良くなっている時に、うん、急に台風がやってきて気圧が下がってしまうと、そのいわゆる自律神経失調症と言われる症状が出てきます。一日の中でも気圧の高い時と低い時がありまして、夕方とか明け方っていうのが気圧が下がってきますので、そこで喘息が出たりとか、そういった症状が出やすくなってきます。
おお、じゃあ一つにはそういうことも影響しているっていうことをちょっと頭に置いておくと、
うん、そうなんですよね、うん、なぜかと言われると、やっぱりその、自律神経って片付けてしまってはいけないんですけれども、昔からそう言われていたりとか、実際に天気図を見て沖縄の方に台風マークが出てくるとちょっと注意した方がいいなっていう方も多いと思います。
うん、ああそうなんですね、はい、よく飛行機に乗ると例えば耳が痛くなったり、はい、頭痛がしたりということもありますよね。
そうですね、そういった物理的なことなんかはあれはもうすごく差がすぐ出るので分かりますけど、体にこう感じない間にも自覚しない間にもやっぱりそういう影響ってあるんだと思います。
なるほどね、はい、じゃあ日々の生活の中でもやっぱりこう天候によっては、はい、そのような不調が
出てきやすいですね。そういう時に台風が来る時には、うん、めまいがねよく起きる人は、うん、あ台風来たなと思ったらめまい止めの漢方を飲んだりとか、喘息の咳止めの漢方を飲んだりとか、未然に防ぐためにはそういった自分でも気候とか天気とか意識しながら漢方薬と付き合うというのも大切だと思います。
なるほどね、はい、これ一つの予備知識として知っておかれるといいと思います、はいはい、さあそれでは、はい、知幸先生、先月は確か、はい、笹を、はい、熊笹を山に狩りに行かれて、山にっていうとあれですけど、
山です、
製薬会社さんの、
はい
はい、まあ、たくさんのその笹から、要はその私たちの元気の源をね、はい、取ってこられたわけですが、
はい、今日は、はい、皆さんにカッコン湯を飲んでいただこうと思ってちょっとスタジオに持ってきております。
カッコン湯と言いますと、はい、もう漢方薬のどちらかというとポピュラーな、はい、一番ポピュラーなお薬ではないですか。はい、
そうなんです、もうどなたも知ってらっしゃると思うんですけれども、うん、意外にその飲み方とか使い方については詳しく知られない方が多いので、うん、今日は皆様にご紹介しようと思って、はい、持ってまいりました。
はいはい、今日はこのドリンクタイプのカッコン湯液というタイプですね。
はい、そうです。今ドラッグストアとかいろんなところでも皆さん、うん、
ありますね、
はい、よく手に取られると思います。今日は液体タイプです。あとその他にも粉のタイプや錠剤のタイプもあるんですけれども、私は一番おすすめするのはやっぱり液体のタイプが一番効き目が早いと思います。
というのはやはり漢方薬っていうのは煎じ薬だからということですか。
はい、そうです。で今は技術が進んでいるので、粉薬でもいいんですけれども、今日はちょっと感じてそのホカホカ感っていうんですかね、
ホカホカ感を
カッコン湯はもともと体を温めて免疫力を上げるものなんですけれども、うん、実は風邪の時だけではなくて、うん、買い物をしてねすごいくたびれちゃった、うん、荷物持って肩がこうって頭痛くなっちゃったっていう時にも飲めますし、うん、ここ一番なんかシャキーンと頑張らねばって言った時にも飲んだりとかしますので。
そうなんですか。はい、こうね、例えばパッケージとかには風邪の初期症状にカッコン湯液というふうによく書いてありますよね。
はい、その通りです。うん、もちろん風邪の初期に飲んでもらうんですけれども、うん、それ以外にもその肩こり頭痛にも効きます。うん、 風邪の初期ってこれ書いてありますけど、はい、風邪の初期っていつだと思いますか。
寒気がする時ですか。
そうですそうです。寒気がする時に、うん、その場です。
はい、
だから寒気したな、後で飲んどこうでは遅いんです、
うん、じゃ寒気と同時に
同時にだからいつもカバンにカッコンとってそれは無理ですけれども、でもそのくらいの勢いで夜お休みになる時にお布団入って、うん、なんかちょっと背中ゾクゾクしたなって言った時は、うん、明日の朝でもいいやではなく起きてその場でカッコンと飲んでお休みになる方がいいと思います。
そのくらい風邪の初期というのはものすごく
初期です。あの風邪をひいたかなひかないかないうぐらいの時が初期です、うん、お子様でも今日この子いつもくしゃみしないのに、うん、学校から帰ってきてクシュンクシュンってやってたらもうその時です。
へえ、じゃあ今でしょっていう。
今でしょ。そうですね。
なるほど、
はい、そのぐらい早く飲んでください、うん、逆にですね、あのいつまでも風邪をひいたから治らないからと言っていつまでもカッコン糖を飲んでらっしゃる方いらっしゃいますけど、それはちょっと間違いだと思います。
うん、今度はまた薬が違ってくるんですね。
そうなんです。風邪の初期、うん、中期、後期、全部漢方って分かれているので。
すごいですね。はい、風邪の初期、もうくしゃみが出たら、もしくは寒気がしたらまずその時、
はい、
で頭痛や肩こり、
はい、
ちょっとなんとなくこう背筋が張ってるかなとか、
はい、そういう時にバッチリだと。
そしてよし気合い入れるぞっていう時だそうです、
はい、で今開けているんですけれども、はい、ドリンクタイプのものは漢方薬は自然生薬ですので、うん、そこにちょっととどってるっていう言い方でよろしいでしょうか、はい、
沈殿物が
沈殿物があるので、はい、よく振ってから出してください。
はい、
で今は紙コップの中に、うん、30ミリ入れましたけど、はい、そこにですね熱々のお湯を注いでいただきます。
おー、こうすると、はい、まるでもう今煎じましたと、
はい、感じで出来上がります。粉のタイプでも必ず、はい、あのお湯飲みに入れて、うん、まあ、なんていうんですか、ジャーから溶かして飲まれるといいと思います。
いただきます。
はい、
わ、本当だ、あったかいです。あったまりますね。
あ、味は大丈夫ですか。
あのそもそもが発根糖ってこう漢字で書くと、はい、くずっていう字が入りますよね。
はい、そうです。
くず粉のくず、
くずが入ってるんです。カッコン糖の生薬の中は、カッコン、そのクズですね、あの根っこのところ、あと魔王っていう咳を止めるもの、あと経費、シナモンですね、シナモンですね。で芍薬はあのお花の根っこですよね。で大草っていうのは夏目、あと甘草、甘みです ですね。これだけの生薬が入っているので、皆さんどなたも多分目にされたことがある植物ばかりでできています。
すごくあの美味しい。
あ、よかったです。よかったです。美味しいですよね。漢方って苦いっていうイメージあるんですけど、これなら子供にも飲ませれるわとかっていうお母さんもいらっしゃいます。蜂蜜を混ぜてもいいですけども、甘草が入っているので甘みもうまくできていると思います。
甘みと酸っぱみと、うん、となんだろう、ちょっとこう舌の中を、多分これはシナモンではないかと思うんですけど
ですね、ちょっと香りもしますしね、うん、スパイシーな感じがします。あのこれを飲むと、多分今から放送されてる間にあのポカポカなってこられると思います。
ちょっと冷房というのはやっぱり血液の循環が良くなるんですか。はいはい、
そうなんです。で実際にカッコン糖を飲んだ後に、人間の白血球、白血球というのは血液の中の病気を発見してくれて治してくれる、あの やつらっておかしいですけどあの白血球さんなんですけど、その子たちがものすごくこう活発に動き始めて、体中のそのウイルスが入りかけている粘膜のところに行ってくれたりとか、増えてあの風邪を治してくれるっていうことが実際にちゃんとこう、なんていうのか、実験で分かってるんです。
へえ、じゃあ今私たち今飲みましたから、はい、ものすごい勢いで白血球さんたちが走ってるんですね。
そうなんです、そうなんです。
赤かて白かてみたいな状態ですか。
そうです、そういう状態です
白血球と赤血球が。
そうなんです、そうなんです。 もう本当にあの不思議なことに、こういう植物をブレンドしたお茶を飲むだけでそういうことが分かっているので、本当に何千年も昔の方がいろんな生薬の組み合わせをして、あ、この時にはこれだって作ってくれたものがこちらなんですね。この時にはこれっておかしいですけれども、
すごいですよね。だってあの漢方薬の、そのいわゆる商品っていうんですか、薬の、まあ、品名になってるものって何百ってあるわけですよね。
たくさんあります、
それをこうそこからこうチョイスしてくるっていうのもすごい、あのいわゆる薬剤師さんたちの先生の醍醐味でもありますよね。
そうですね。ただあのもう分量とか葛根湯なら芍薬はこのぐらいとか、あの決まっているので、それを決めてくれたのは昔の、偉い先生なんですけれども、人体実験をかなりしていろんな配合をしてみてこれだっていうふうに分かったものが多いそうです。
すごいですね。だって昔のことですから、そんな白血球が頑張ってる姿なんか見えないわけですよね。
そうなんです。ただこれを飲ました場合治った人が多いとか、死んだ人が多いとか、失敗だとか、本当にそういう歴史の経験によってできた漢方なんです。
いや、なんかもうそうなるともう本当この一杯がありがたいですよね。
だからぜひですね、皆様今日も急に寒くなったり暑くなったりする時期って風邪今すごく多いと思います。今回の風邪はすごい熱が高い風邪が多いのでお気をつけください。でもともとウイルスっていうのは 38.5 度以上の体温にすると死滅するって言われているので、本来は体温が上がるものなんですね。だからゾクッとした時に葛根湯を飲んでバーッと熱が上がったら、それは失敗ではなく、あの防衛本能としてちゃんと温度が上がったなと思ってください。
だから体の中から今戦って熱を追い出そうとしているという状態ですね。
ただ8度5分を超えると心臓や脳に負担がかかってきますので、あのお医者さんから処方されたあの解熱剤とか普段飲むものを飲まれてもいいと思いますけれども、寒気がする段階でそれを飲んでしまうと、風邪が中にどんどん入ってしまうこともあるので気をつけてください。まずは体を温めるっていうこと、で食事を少なめにするということ、これを守っていただくと早く治ると思います。
これからやはりあの受験シーズンが始まってくるという方も多いでしょうし、ね、風邪は引けないという
方の場合は、あの家に一家に1個か2個は葛根湯を持っておいてもらいたいなと思います。
なるほどね。ということはこれはあのお薬とはいえ薬草
ですね。
ですから、あのちょっと肩こりがしたなとかっていうのが何日も続く場合、続けて飲んでもいいわけですか？
大丈夫です、そういう時は飲んでください。あと飲めない方もね、いらっしゃいます、それはですね、下痢をしやすい方とか胃腸が弱い方が、やっぱり漢方って副作用がないと言いながらも、あの胃にね触る人もいらっしゃいます。どっちかというと葛根湯っていうのは実所といって、元気な人というイメージがあるんですけど、この元気な人っていうのはちゃんと歩いてご飯食べれてれば大丈夫なんですけども、もともとその下痢をすごいしてる時に葛根湯とか飲むと良くない人もいるので、胃腸の症状がない人ということは覚えておいていただきたいと思います。
はい、わかりました。またそのあたりもっと詳しくね、気になる方はぜひ、しっかりと漢方の薬局または薬剤師さんにもお尋ねいただきたいですね。でもこんなにこう温めていただいても美味しくいただけるっていうのが分かりましたね。
よかったです。
どんだけ苦いものを飲まされるのかと思いましたけど、
ね、持ってきた時はちょっとびっくりされてましたけど、で、これからちょっといろんな漢方薬も皆様にはね、聞いてらっしゃる皆様にはちょっと伝わるかどうか分かりませんけど、美味しいとそうね、飲んでいただいて評価していただきたいと思います、
モニターになります。
はい、
というか今から葛根湯を飲んでいただきますって言われた瞬間に風邪ひいてないよって多分ね、一瞬思いましたけど、風邪じゃなくても飲めると、いうことですね。
そうです。
ここ一番という時にも飲んでもいいもの、
はい、そうですね。お願いします。
はい、なんかちょっとポッカポッカして
き
ましたね。
よかったです。
はい、きっと体中に白血球ちゃんが走ってる、
回ってるんだと思います。
は はい、いやでも本当にそういう形で漢方薬とうまくこうお付き合いができるといいですね。
はい、はい、ぜひ皆さん今から風邪の時期なので、一度はねこの秋冬漢方薬飲んでみてください。
試してみていただきたいと、はいはい、そう嫌なもんじゃないですね。
はい、そう嫌なもんじゃないと思います、
はい、でまた千木先生がね紹介してくださるとなんか飲めそうな気がしますよね。
ありがとうございます。はい、はい、いろんな漢方薬もありまして、うん、秋はですね、うん、特に咳をする人が多いんですけど、うん、咳は大丈夫ですか？
出てます。
出てますか、
はい、
夏は毛穴が開いて老廃物が出やすかったりとか汗とかも出るんですけれども、これ寒くなると閉じるんですね、毛穴が。
はい、
そうすると途端に鼻と喉に負担がかかってきて咳や鼻の症状が出やすくなるので、うん、それを開くためにもですね、こういう温まるものを飲まれてもいいかと思います。
完璧に毛穴が閉まってる状態です ね、 じゃあ
閉まってましたか？
閉まってます。
はい、
はい
はいはい、そういう時には、はい、咳とか 鼻が出やすいので気をつけください、うん、あと乾燥してきますので、そのドライマウスという人もいらっしゃると思うんですけど、この間面白い文献を読みました。ドライマウスを治すのに、まあ、こう漢方もいいんですけど、まだ薬まではと思う時に昆布茶ってありますよね、中の旨味成分グルタミン酸ナトリウムなのかな、その天然 のものがいいんですよ。味の素とかも、まあ、天然と言いますけれども、昆布茶の中に入っている旨味成分がベロの乾燥とか喉の乾燥を少し和らげるということを書いてありましたので、今の時期すごい乾燥するので、うん、ちょっと飲むお茶に昆布茶を少し入れられて、うん、お口クチュクチュクチュ飲まれると少し楽になるっていう記事もありましたので、うん、ぜひ試してみてください。
自然界のものっていうのはすごいんですね。
そうなんです、意外にね、うん、使えるんだなというふうに思いました、
うん、ということで皆さんぜひ携帯用の昆布茶とカッコンと必ず、
はい、カバンをね開けたらカッコン糖が入ってるように本当なんです。会社でも OL さんとか寒いと思ったらカッコン糖をね、うん、お湯で割りして飲むってかっこいいと思います。
いいね、かっこいいですね本当にね流行らせたいですね、
はい、
カバンの中からこうねカッコン糖がポンと出てくる、
はい
ね、
お願いします。
わかりました、はい、ぜひもしお求めの場合はぜひ中紀道薬局、はい、コイとそれから、はい、
黒町にあります。
はい、
絶対質のいいものがいいのでカッコンとすいません、値段もね上下あると思いますけれども、ピンキリあると思いますけど、ある程度するものの方が私はおすすめします、うん、やっぱり生薬もレベルがあるんですね。等級が1等2等3等と、やっぱり安いのは良くないです。
うん、
農薬とかも入ってる場合もあるので、気をつけていいものを、どうせ飲むんだったらいいものを、
う
ん、
そうですね、
はい、おすすめしたいと思います、
はい、ぜひそのあたりは見極めて、はい
はい、
お付き合いいただきたいと思います、
はい、
今日はこれからの季節にも、ね、ぜひ常備しておいていただきたい、またちょっと頭痛や肩こりなんていう時にも使えるというカッコン糖のお話中心にね、お話を聞かせていただきました。ライフイズ地域の幸せ漢方は中紀道薬局赤座千雪先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。